ようこそキエハル心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木キエ、ボイシーパーソナリティの植木春が読み解いていきます。ということでキエさん75回目よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はですね、有名な心理学者さんではなくて、有名な心理療法を取り上げようということで、認知行動療法を今回の75と次の76でやっていこうと思うんですが、いいでしょうか。
お願いします。
なんかここ数年、この認知行動療法ってすごい言葉としてよく聞くし、本屋でもよく見かけるなって思うんですよね。
そう見かけるようになりましたね。
でもなんかこうあんまり分かってないっていう方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、せっかくなので、心理学ラジオですから取り上げていきたいなというふうに、はい、思います。はい、
時代の潮流に乗ってる
、はい、長いもんにするの違う、はい、ではこの認知行動療法なんですが、これは一体、どういう療法なんですかね。なんかこう運動とか、そういうもんなんですか、
心理療法の一つですね。あのカウンセラーとか、心理師によるあの心理療法、もしくは精神科医の方でこうメインでやってる方もいらっしゃるとは思うんですけど、はい、心理療法です。
療法でいろんな、カウンセラーとか、その精神科含めてされてるとしたら、これなんか保険が効くんですかね、あの医学的な。
あ、そうですね、日本では、唯一多分って言って本当ごめんなさい、ちょっと何かで確認したわけじゃないですけど、日本では唯一保険適用されている心理療法が認知行動療法だったと記憶しています。
なるほど。カウンセリングとは違うんですか。
そうですね、カウンセリングはなんかこう漠然とというか広く全般に相談、悩み事を相談みたいな感じですけど、心理療法ってなるともっとこうピンポイントにあの問題解決していくっていう風な感じですね。
あの厚労省のホームページでちょっと定義を確認しましたら、問題解決サポートを行うのがカウンセリング、心理療法はカウンセリングより医学的モデルの要素が強く、標的となる症状や状態、あるいは解決したい問題などに対しての改善解決を目的として行われるっていう風に書いてあって、おっしゃるようになんかこう、ポイントとなるような何か症状だったり状態がある人に対して行われる療法っていうことなんですかね。
そうですね。あとなんか医学モデルって言ったら、そのモデルが結構大事だと思いますね。なんかこのそのモデルにはまって、そのモデルに合わせてやっていくって感じだと思いますね。
じゃあこの認知行動療法って、私の印象はね、一般人としてはここ数年よく聞くななんですけど、実際はどういう歴史で流れてきたものですか。
そうですね、私が学んだのは15年前に初めて学んだんですけど、潮流としては2つあって、認知療法と行動療法があって、合わさったんですね。でなのでもともとあった2つの療法が、1つになって認知行動療法になったよというふうな感じです。でもうちょっと詳しく言うと、以前学習のところでやったかと思うんですけど、あの刺激に対して反応する、パブロフの犬とかやりましたよね。でああいう風な感じで刺激に対して反応するっていう行動を、何か刺激と行動を変えてやっていくっていうのが、行動療法っていうのがあって、でそれだとあの恐怖症とか不安障害とか効くね、結構治るねみたいなのがあったんですね。だけどうつあんまり治んないねっていうのがあって、でそれとは別に、次回かなお話しするベック先生とか、あとエリスさんとかやってた、以前春さんが紹介されてた ABC モデルってありましたよね。あの出来事があって、それに対して何かね、エリスさんのね、それに対してなんかこう思考が働いて、でそれによってなんかこう反応が起きてるっていう ABC モデル、刺激というか事実、出来事と思考と反応って3つあるよね。こっちが認知療法のモデルなんですよね。でこの2つの潮流があって、で認知療法の方も結構効いてる、で行動療法の方も結構効いてる、だけどうつなんかあまり治んないねみたいなうつ良くないね、良くなんないねみたいなのがあって、でそういう2つ合わせてうつ病の患者にもその思考パターンあるじゃん、認知療法もっと発展させようよっていうのが次回やるベック先生で、その認知療法をどんどん発展させて、かつ行動療法の要素も入れて認知行動療法っていうのが生まれました、っていう感じかな。
じゃあその認知療法ってなんかこう偏った認知を整えて、 柔軟に考え方を持つことができるような療法であり、
うんうんうん、
行動療法というのは行動上の問題に注目して、うん、まあ、問題を解消するっていう療法、うんうん、2つがあったと、流れとして、
うんうん、
でそれが合わさってきて、
うんうんうん、
はい、で認知行動療法っていうふうに言われるようになったっていう理解にいいですかね、
うん、そうですね、そういう感じですね、
はい、じゃあ、はい、これどういう人が受けるんですか、うつ病の人が受けるんですか、
うつにはめっちゃ効くっていうね、
うん、めっちゃ効く雑やな
めっちゃ効くっていうね、はい、でもまあまあ厚生労働省もうつの人だから、うつの人がすごい増えてるからっていうのもあるんだと思うんだよね、うん、でそのやっぱこう人間ってやっぱこうね、財産っていうかね、労働力とかいろいろあるじゃないですか、社会にとってみんなが、うん、あの健康に働けることすごい大事っていうことで、うつの人にはわりかしおすすめられる、うん、される薬だけよりも、回復と、うん、あと再発率がすごい低いっていう、回復がよくて再発率が低いっていうのですごくおすすめされることもあるし、あとさっきも言ったような恐怖症、飛行機怖いとか高所恐怖症とか、うん、あそういう恐怖症とか、あと不安障害、不安でお家から出られないとか、何々手がつかないとか、
うんうん、
できないとか、そういうのね。で、あとは、摂食障害とか、何ですか、最近はね、腰痛とか、そういう医学的な
やつ、ね、腰痛ね、
そう、
腰痛ちょっと話しとれるけど、日本人にめちゃくちゃ多いんですよね、うん、
あそうなんだ、
へ、腰の病気じゃないんですよね本当は。
そう、認知行動療法で腰痛治るっていう、
は
い、
それ私本読みましたよ。
読んだ
日本人はめちゃくちゃ腰痛が多いって。
あ、そうなんだ。肩こりとかもそうなのか分かんないけど、
でも、
うん、
腰痛っていう概念は日本にはあるけど、そんなにいっぱい海外にはなくて、
うん、
それって、うんうん、その人体の構造上そんなにね、椎間板がすり減ってるとか、うん、どこどこ痛んでるとか、うん、こういう歩き方の癖だとか言われるけど、うん、おっしゃるように認知行動療法ですごいなら、だから体の問題じゃないんだっていうのをすごいへーって思ったんですよ、
ね、そう本当に、
はい、じゃあ
なので結構いろいろ多様性があるって感じかな。
うつから、うん、まあ摂食障害とか、うん、不安障害とか、うん、腰痛とかね、うん、含めて、まあ、いろんな疾患に効くんですね、うん、だから保険診療も認めていら、うん、おられたり、なんか実際ここ数年、うんうんうん、まあ、やっぱり効果があるものって広まりますので、うん、みんなに認知されてきてるのかなっていうふうに思います。
そうですね、国を挙げて結構力入れてやってると思います、
うん、
研修とかも多いし。
これは誰から受けるんですか、うん、その辺の内科とかに行っても受けれないんですよね。
あ、そうか、そういう意味ね。
はい、
そうですね、基本的には精神科とかカウンセリングがある、心理相談がある精神科とかでやってもらったりとか、あと紹介されたりとかかな、病院からの紹介とか、
うんうん、でこれは認知行動療法を受けたいんですって行くんじゃなくて、うん、なんかこういう問題があるんですって言って、うんうん、相談してるうちに、あ、じゃあこの人には認知行動療法が良さそうだなと思って処方されるみたいな感じですか、
うんうん、っていうこともあるだろうし、認知行動療法をもうやってますっていうところに行かれる方もいらっしゃると思いますね、多分ね、
うん、あ、調べてね、自分でね
調べてね、うん、認知行動療法しかやりませんっていうところもあるっちゃあるので、まあ、中身はねちゃんといろいろその方に合わせて適宜ね、いろんな療法とかも勉強されてるとは思いますけど、
うん、じゃあこれどうやってやるんですか、うん、何をするんですか、
どうやって、
ね、一瞬ダンス踊るわけじゃないじゃないですか、だから何するんだろうなって思ってる人いっぱいいると思うんですよ。
確かにね、まず心理療法って何するのって感じでしょうね、多分喋るんだろうなってことまでは想像できるけど、じゃあ何するの、うん、なりますよね、
うん、
認知行動療法は基本的にはパッケージが決まっているので、やることが大体決まっている心理療法と、あまり決まってない心理療法あるんですけど、認知行動療法はどっちかっていうと決まってる方かなと思います。で、何をするかっていうと、まず心理教育っていうのをして、
教育、
うん、教育クライアントさんに、まあ、悩み事ってどうやって起きてるかなとか、どういう風な仕組みが頭の中で起きてるかなとかって、体の中とか頭の中で起きてるかなとかっていうのをまず知ってもらうっていう心理教育をやるんですね。で、それによって知識をまず学んでもらって知ってもらう。で、それをすることによって、その、まあ、結局心理療法全部終わった時にクライアントさんが自分の悩み事って別になくならない、生きてる限りはあるから、それに対応できる力を一緒につけていこうねっていうのが心理療法の目的なので、まず知ってもらう。で、次に、 それを使っていろいろ自分の中で実際じゃあ起きてることをちょっと分解してみましょうつって分解してもらったりとか、あと宿題をやってきてもらったりとかっていう風な感じで、だいたいセッションが何回って決まってて、認知行動療法は進んでいくっていうのが、私が知ってる認知行動療法はそんな感じですね。
じゃあ教育があって、うん、それをなんかこう自分でやってみる、うん、宿題があるっていう感じなんですね、
うんうんうん、
学校みたいですね
そうだね、なんかカリキュラム決まってるっちゃ決まってるかもしれないね。まあでもその方にね、クライアントにねちゃんと合わせて、うん、ここはちょっとじっくりやった方がいいねとかっていうのはあると思うんですけど、宿題ができなくても怒られることはないし、むしろ宿題できなかったらできなかったことをちゃんとこう訴状に載せてね、もう一回検討し直すっていうことをするので、何も心配することはないんですけど、結構きちんとパッケージが決まってるっていう印象ですね。うん、
この認知行動療法って、うん、そうやって、まあ、カウンセラーさんとか、うん、なんか臨床心理士さんとか、うんうん、公認心理士さんとか精神科医さんとかがいろいろやるんだと思うんですけど、うんうん、なんか本屋に行くと、うん、ワークブックとかあったりする
いっぱいありますね。
あれは自分でできるんですか？
一応ね緩やかに一応できると思います、うん、認知行動療法のエッセンスとかは知れると思う。なのですごくうつで超苦しんでる方とかはもう今すぐ病院行かれて、自分がうつだって自覚がないかもしれないんですけど、すぐ病院行かれてカウンセリングとか心理療法とか受けられた方がいいと思うんですけど、毎日なんとなく生きづらいな、なんか私自分の考え方ちょっと偏ってんのかなとか、なんかこういう時絶対うまくいかないんだよなとかっていうような方はワークブック読まれると緩やかに役に立つんじゃないのかなと思いますけどね。
うん、それはじゃあその人がこう自己 の, そのセルフでなんかケアするのみたいなので治るレベルなのか、いやそれはちょっとやっぱりプロが介入しないと難しいよねみたいなレベルなのかによって、その一人で本屋さんで売ってるようなものを買ってやるっていうのにはなんかこう限度があるってことなんですね。
そうですね、それはまあやっぱりね、内身なのと骨折なのじゃまあ違うよね。
そうね、内身の直すのはね、そうそう家でね、そうそう、ちょっと冷やしたり温めたりできるけど、骨折はね、間違った方向に行っちゃうと、変に足がくっついちゃうから良くないんです ね,
ね、
うん、
治りが悪かったりとかね、するじゃんそこはね、やっぱね、本読んでも違うなと思えば、やっぱプロに、うん、やっぱ自分の考え方を自分一人で修正するって結構難しいし、なんか人間って グループというか、なんだろう、共同で暮らす生き物だから、なんかあんま向いてない気がしますね、自分だけでやるっていうのはね、その思考内容、うん、
じゃあなんであんなにいっぱい本が売ってるのそういうのが求められてる時代なんですか、ね、
それはあるんじゃないですか、なんか悩みをさね次から次へと解消していかないといけないようなニーズはあるんじゃないのかな、うん、うんうん、そういう時代かもね、本当にね。
それ聞いて思うのは、うん、なんか早く解決しなきゃいけないみたいな時代の風潮もあるのかな
って、うんうん、そうね、移り変わりが大きいよね、本当に5年でやっぱ物事全然違うもんね。5年前チャット GPT とかないもんね、
うん、そうねその認知行動療法は、うんうん、例えばプロにかかった場合は何年ぐらいかかるんですか？
いや年単位じゃないよ、
治るまで。
オン
3回？
3回は短いなパッケージとしては確か6から14回だったかな、なんか決まってるんよ、6回から12回か
な、その両方によって決まってるんですね、
う
んうん、じゃあ
そう、あの認知行動
療法やり方とか
はこんくらいっていうのは決まってて、うん、うん、他の両方で決まってるやつもあると思うんだけど、そうだね、でも大体10回ぐらい、ブリーフセラピーがはブリーフセラピーでわりかしこう何十年とかかけたりしないカウンセリング療法、心理療法とかは結構何回とか年単位はあまりいかないかなと思います。
うん、ブリーフセラピーって何なんですか？
ブリーフセラピーっていうのは以前やったフロイトさんとかが始めた、はい、精神分析療法、あれも療法ですよね、精神分析っていうのは、はい、すごくその人のイメージしたものからどんどんこう発展させて、それが何を表してるのかとか、どういう生い立ちからとかってやるから、ほんと5年とか10年とかかかっちゃうんですけど、みんなそんなに悠長に直してる暇がないんでしょうね、今の時代ね。だあと物事の動きとかも大きいから、ブリーフセラピーはもっと今ある問題についてもっと解決していこう、 あの生き方根本を解決するんじゃなくて今目の前にあるものを解決していこうみたいになったのがブリーフセラピーだという理解ですね、うん、私にとっては、うん、
なるほど。それは認知行動療法ではないんですよね。
じゃあ認知行動療法も入ってます。だからブリーフセラピーっていうのが大きい概念としてあって、その中にいろんな療法があるみたいな感じです、う
ん、なるほど、
うん、
じゃあちょっと認知行動療法に戻るんですけど、はい、その出来事があって、うん、なんかこう自分の思考っていうか、うんうん、その物の見方の癖とかいろいろあるじゃないですか、うんうん、で行動がありますよね、うんうん、でその流れにフォーカスして認知行動療法って見ていくんだと思うんですけど、
うんうんうん、
その時によく聞く言葉で自動思考ってあると思うんですよね、
うんうんうん、
これ何なんだろうって思ってる人もいると思うんですよ
そうだね、うんうん、
はい、これ自動思考っていうのは認知行動療法の中ではよく出てくる言葉の一つだと私は思っていたんですけど、
うん、そうだね、すごいキーワードでね、
はい、うん、これ何なんですか自動思考っていう。
頭の中に勝手に浮かんでは消え浮かんでは消えする思考とかイメージですね。
それはみんな浮かぶんですか、
うん、みんな述べつまくなし浮かんでるよ今この瞬間。じゃあ空を見上げてみてください青いなとか、あ雨降りそうだなとか思うじゃないですか。それ全部自動思考です、
うん
うん、
それは人によって違うんですか、うん、種類が。
あ中身は違うかもしれない。空見てなんかあ気持ちいいなって思う人もいれば、なんかこのあと何かが起きてそうで嫌だなとか、空青すぎて怖いとか思う人もいろいろいるよね。その人にとっての意味付けだから自動思考はみんな違うね。
この自動思考っていうのは、うん、じゃあその人が生まれて育ってきた経験とか環境の中で、うん、その人がまあ育ててきたものというか、そのいう、こう思考が浮かびやすいっていうもんなんですか、それとも持って生まれたもんなんですか。
まあでも言葉で考えてるよね。だから言葉で考えてるってことは、あのどこかで学んだことだと思いますね。何かしらそういうきっかけがあって、うん、そういうふうに意味付けてる言葉かな。
浮かんで
しょ、はい、うん、
例えば、うん、その白黒思考とか、うん、なんかはっきりさせたいとか、うん、何々しなければいけないべき思考とか、うん、なんかすぐにネガティブに捉えてしまったりとか、うん、こうすぐにこう人のことを邪推してしまったりとか、うんうん、なんかみんなその思考の癖みたいなのがあると思うんですよね、うんうんうん、
ありますね。
こういうのも自動思考
なんですか。あ、もちろんもちろんもちろん、
うん、
うん、そうですね。
でこの自動思考があって、うん、私たちはそこからなんかこう感情とか行動とかが生まれて、うんうんうん、それを、うん、まあ認知して行動療法になんかこちらが働きかけていくっていうのが認知行動療法の流れなんですか、
う
ん、
そうですね、まあ、行動の方が早ければ行動やるし、認知の方がなんか良さげであれば認知の方をやると思うんですけど、
先に
やる、うん、どっちにアプローチするかは、うん、まあ、その時その時で違うと思うんですけ ど、うんうん、
あともう一つ疑問があって、うんうん、スキーマ療法ってあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
これ認知行動療法の一種だっていうので、うん、本屋さんとかでもよく見るんですけど、
そうだね、うん、
スキーマ療法っていうのは何なんですか。
スキーマ療法っていうのはさっきの自動思考のもっと深いところにあるやつですね。例えば、そうですね、目の前に友達がいたのに、あの通り過ぎちゃった、自分に気づかなかったというかどうかわからないけど、自分の目の前に友達がいたにもかかわらず私に何もなかった、声もかけてくれなかったみたいな、ね、目も くべてくれなかったみたいなのがあって、でそこで自動思考としては、あ彼は私のことを無視したんだっていうのが自動思考で上がってきたとしますよね。で彼は私のこと好きじゃないんだって思った、これも自動思考が、あのさらに、あのなんだろう、玉突き事故のように起きてくるね。で私は受け入れられてないんだってなったとするじゃないですか。でここら辺まではだいたい自動思考で、このもっと下の深いところに、やっぱり私は価値がないんだで意識しないけどあるとするじゃないですか、はい、でそうするとその意識してなかったけど、そのもっと深いところにあって私には生きてる価値がないっていうのがスキーマになってくるわけですよね。でこのスキーマによって触発されて思考が出てきたり感情が出てきたり、モードとかもあるんですけど出てきたりする、
うん、
うん、であんまり意識できてないもっと深い部分なので、認知行動療法をすっ飛ばしてスキーマ療法はあまりやらない方がいいかなと私は思いますね。
じゃあ、
うんうん、
認知行動療法をやっていて、うんうん、あこれはスキーマ療法というか、うん、スキーマにちゃんと触れないといけないなと思う人に関しては、うんうんうん、プロがちゃんとやるって感じ、
そうですね、その方がいいかなと思いますね。
なるほど、
準備がね やっぱいるかな。でも普通に認知行動療法だけでもかなり元気になれる人はいっぱいいると思いますよ。そんなスキーマまでどこをせなくても、うん、
じゃあセルフで本屋さんで本買って、うん、自分の、うん、その思考行動、うんうん、感情を見て、うん、なんかちょっとアプローチすれば、うん、内身が治る人もいれば、
うん
骨折して、
うんうん
ちゃんとプロに、
うんうん、
この辺が折れてますからって言ってもらった方が
私折れてたみたいな
治りがね折れてんの私って気づく人も
そう、ね、
いると思うので、はい、ちゃんとそこでプロに、うんうん、ここ折れてるんでこういうリハビリしましょうか、うんうん、こういう治し方しましょうかって言ってもらう人も、
うんうん
が、うんうん、方が向いてる人もいれば
そう、ね、
いや折れてるプラスこの折れ方に癖がありますよ、うん、みたいな人はスキーマ療法、ね、さらに深く見てもらう人がい
た方がいい、あなた折れやすいですよみたいな
ことで、あそう、ね、いつもここ折れてますよね毎回みたいな
そう、ねう
ん、癖になってますよみたいな、
そうね、それはそうかもしれ
ない。ということは単純に認知行動療法って言っても、うん、その人の、うん、悩みじゃないですね、なんていうのかな、その深さによって生きづらさによって、
うん
まあ、抱えている問題によって、
うん、
このアプローチの仕方が違うっていうのが、
うんうん、
私の今日の理解なんですけど、
うんうん、そうですね、アプローチの、ね、深さとかね、あとまあでもほとんどのカウンセラーとか心理師はいくつか両方を勉強しているはずなので、うん、私でも少なくとも3つはあるから、その中でなんかこの人にこれは有効そうだなみたいな感じで提案されると思うんですよね。なのでなんか別に認知行動療法にこだわらなくてもいいんですけど、うん、そういうふうな、やっぱ一回自分一人で何とかしようとせずに誰かね他者に話してみるっていうのはいいんじゃないのかなと思いますね。
でもこの、うん、骨折してるわって気づかないと、うん、なかなかその精神科とか心療内科にアクセスしないじゃないですか、
うん、
人って骨折してるわってどうやって気づくんですか
まず自分が困ってるかどうかだよね。
はい、
うん、
困ってるか
まず困ってるかどうかに気づいてない人もいるからそこなんだけどそこもあるんだけど、
ま
あ
ま
あ、
困ってませんっていう
人もいるんですね。そうそういるいる、困ってるんだけど困ってないっていう人もいるからね。自分がそのいろんなそのなんだろう病気とかも病識があるかどうかってすごい大事だと思うんですけど、自分が困ってることに気づくっていうのが一つね、うん、例えばいつも私は人のに意見に振り回されちゃうっていうことがあって、それによってなんか周りから人がだんだんいなくなってる感じがするとか、人と付き合うのがなんか2年目には必ず苦しくなるとかっていうのがあれば、それはもう困ってるってことだから、そういうのがあればまず行く。であとは本人困ってないけど周りが死ぬほど困ってるっていうこともあるから、めちゃめちゃ困ってるってこともあるから、周りが困っててあなたっていうこともあるかもしれない、まあ、でもそしたら本人困ってないから周りの人が行くって感じになるかなとは思いますけど、うん、そんな感じかな。困り感があるかどうかっていうのは結構一つのポイントになるかなと思います。
はい、
うん、
そうですね。本屋さんでもそういう本見てる人って何らか生きづらさとか困りごとがあるから見てるってことですよね、
うん、そう、頭の中ずっとハッピーな人は多分そういうコーナー行かないと思うんだよね。そんなに必要ないよ ね、
そ、
ね
それはあると思う、はい、大変勉強になりました、はい
はい、
ということで75回は認知行動療法とは何なのかっていうので、うんうん、まあ、認知療法とか行動療法から流れが来ていて、
うん、
そして、誰から受けるのとか、
うん、
どういう人が受けるのとか、
そうですね、
あとカウンセリングと違うのとか、
うんうん、
あとなんでわざわざ病院に行かなきゃいけないのとかですね、
うんうんうん、
本屋でもいろいろ売ってるやつは何なのとか、まあ、いろんなことをキエさんとお話をさせていただきましたので、次回は有名な認知行動療法で有名な心理学者さんは誰なのか、
うん、
で日本では今どういう扱いを受けてるのかとかいったことを深掘って、うんうん、お話をしてみたいと思います。では今日はここまで、この番組は毎月1月9日に更新をしている Spotify の独占配信になっています。ぜひ、1月9日に更新されましたら通知がいきますのでフォローの方をよろしくお願いいたします。また、Twitter のアカウントがキエハル心理学ラジオでありますので、ぜひですね、こちらにハッシュタグでもつけていただいて、コメントやご意見くださいますと私たちがいいねを押しに行きますのでよろしくお願いいたします。また、質問とかご意見等は、専用の Google フォームで募集しておりますので、こちらにもご感想等含めていただきますと私たちが頑張ろうという励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということで、キエさん75回は今日はここまで。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。